特集、市民会館跡地エリアの整備が進行中。3年後のオープンに向けて育てる広場をみんなで作る。町の真ん中にあったら嬉しい場をみんなで一緒に。町はみんなのものだから、みんなが使うものはみんなで一緒に。そんな思いで、元市民会館の跡地整備を考える取り組みが始まっておよそ5年。たくさんのご意見をいただく中で、市の中心部といえる立地を生かすなら、単なる建物の建て替えという点ではなく、広く南グラウンドまでの市民会館跡地エリアという面で整備することになりました。キーコンセプトは育てる広場。作る時も完成後も使う人が育んでいく場に。複合施設と広場からなる茨城の新しいランドマークになるような場を目指し、さまざまな取り組みが進んでいます。問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757。 始まりは5年前、たくさんの声を生かしながら前進中。これまでキーコンセプト、育てる広場の具現化に向け、ワークショップや広場を使った社会実験で実際にやってみながら方向性やルール作りを検討。新施設エリアについても設計について考えるワークショップを整備事業者も参加しながら展開中。これから、イバラボ広場では今後も使う、作るを繰り返しながら多様な人がつながる場作りを、そして新施設を使う目線で考えるプロセスとも合わせて完成後の展開に反映させ、エリア全体の将来構想にもつなげていく。市民会館閉館から令和7年から8年、市民会館跡地エリア全面オープンまで。平成28年、市民アンケート、市民会館100人会議、無作為抽出の年代別市民、市民会館利用者、市民団体などと市長が直接意見交換。平成29年、基本構想を策定。平成30年、育てる広場ワークショップ。社会実験イバラボ。期間限定の芝生広場を一緒に作り、こたつで過ごす一箱サイズのフリマ、プラレール広場など、さまざまな市民企画を実施。基本計画策定。令和元年、暫定広場、みんなで育てるワークショップ、社会実験、イバラボプラス、通りの軒先や道路、オープンスペースなど、街中にある空間を魅力的な場にして使ってみる企画として、夜市などに挑戦。令和2年、新施設&広場の設計・施工事業者決定。暫定広場整備。暫定広場をイバラボ広場としてオープン。イバラボ広場の使い方を考えるワークショップ。新施設と広場を作るワークショップ。暫定整備エリアではイバラボ広場、第一期整備エリアでは新施設エリアに作る新たな施設と広場について考えるワークショップをそれぞれで実施。令和3年、ワークショップ。イバラボ広場を継続しながら新施設エリアに対する意見と融合し、今後の展開への反映をさらに推進。新施設エリア工事着工。令和5年、新施設エリアオープン。なお、大ホールのみ、令和6年の予定。 オープニング市民企画。令和6年、茨ラボ広場クローズ。福祉文化会館解体、第2期工事着工。令和7年から8年、市民会館跡地エリア全面オープン。なお、令和3年以降は予定。プロジェクト1、茨ラボ広場、ハーフメイドで作っていく未来の心地よさ。みんなが使いたくなる心地よい空間を期間限定で作り、使ってみる。元市民会館の跡地と人工大地を含んだエリアにできた茨ラボ広場は、福祉文化会館解体までのおよそ3年限定の広場です。ここは育てる広場の取り組みをさらに進める最前線。利用者自身が実際に使いながら、ルールも含めて作る側にもなって育てていく。ハーフメイドという考え方を取り入れた実験的な場でもあります。昨週にはカフェもオープン。朝から晩までいろいろな人が訪れて、のんびりと時間を過ごす穏やかな風景が生まれています。茨ラボ広場は誰でも利用可能。休憩、食事とお茶、一人で、グループで、普通の公園と同じようにどうぞ。ボール遊びやストリートスポーツなどアクティブに使えるエリアも。利用申請すればいろいろな目的のイベントや活動にも。これまでのイベント例、楽器演奏やコンサート、産直ハンドメイドマルシェ、フードやカフェイベント、ヨガやリトミックなど、今後もワークショップやイベントを予定、広場会議を実施、広場でやりたいことがある人なら誰でも OK。参加する楽しさに今年こそトライ。さまざまなイベントが登場予定。春にはマルシェやミニコンサート、フリマなども。チャレンジ&アレンジでみんなが過ごしやすいルールを考え作っていく。広場の使い方やルールはワークショップを通じて考えています。昨年は広場でやってみたいことをもとにできることを検討。設定したルールを試すため実際にやってみるイベントも行いました。今後も実際の使い方を踏まえてルールはバージョンアップしていきます。この使う、作るを繰り返しながらみんなの広場としてさらに居心地の良い場に育て、新施設エリアへ、そして市民会館跡地エリア全体の場作りへと引き継いでいきます。茨ラボ広場の使い方を考えるワークショップはオンラインでスタート。画面上でもいろいろな意見が。ワークショップではやってみたいことをもとに、自らルールを考える。実験イベント、やってみるデイズの前には、みんなで広場の下見に。ワークショップに参加して、門間隆也さん。自由に意見を言いながら、ゼロから作るって面白い。大学の先生から聞いて興味を持ったのですが、幅広い年齢の人がいろいろなことを自由に言い合える雰囲気が良かったです。特にホワイトボードにやりたいことを貼っていくのはワクワクしました。焚き火をしたり、スクリーンに映してゲームしたり、試してみたら意外とできる。市民の声を聞きながら一緒に作っていこうとする茨城っていい街ですね。平松亮太さん、自分が生まれた町にやりたいことで関われるのが楽しい。前の広場、社会実験茨ラボの芝生広場、平成30年。 前の広場の時から来ています。今回も行ってみたらやっぱり楽しかった。やってみるデイズでは木工工作を企画しました。必要なものを集めたり、助けてくれる人を見つけたり、準備は大変だったけど、できてよかったです。来てくれた友達も楽しんでくれました。できることを考えて実行するのは面白い。これからもこの広場に関わっていきたいです。ママの一言。大人と一緒に町づくりに関わることが楽しくて仕方ないみたいです。広場運営事業者インタビュー。茨城コモンファクトリー店主、藤井茂雄さん。人の輪が広がるほど、もっと楽しい茨城になる気がする。広場などでの社会実験にキッチンカーで出店するようになり、市民と一緒に公共の場のにぎわいを作るという試みが面白いなと思っていたので、茨ラボ広場にもぜひ関わりたくなりました。カフェのオープン後、広場を利用する人は増えたのではないでしょうか。この広場はとてもおおらかな雰囲気です。たまたま隣り合わせた人と会話が始まるなど、来るほどに輪を広げていくような場になっていけば、町はもっと楽しくなるはず。イベントも多いと思いますが、だから来てというよりは、日常的になんとなく行きたくなるような、押し付けない場所にしていきたいですね。茨城コモンファクトリーは、カフェ運営とともに、茨ラボ広場の管理運営業務の一部も担っている。11時から21時、土曜日、日曜日、祝日は9時から20時、天候などで変更になる場合あり、水曜日、木曜日、休み。プロジェクト2、新施設エリア。立体的な公園のような、緩やかにつながる新施設&広場。町の真ん中だからこそ、日々何かが起こり、誰かと出会う場に。育てる広場の中心となるのが、このエリアに作る新施設と広場です。JR と阪急両駅からも近い茨城の中心地だからこそ求められる機能を集約しつつ、目指すのは誰にとっても過ごしやすい街中のサードプレイス、第三の居場所のような場。訪れる目的は一人一人違っても、常にいろいろな発見や出会いがあり、人や街とのつながりが緩やかに広がっていくようなイメージを、立体的な公園のような空間として形にしていきます。やりたいこと、できること、過ごしたい場所、多様な可能性を設計に反映。新施設エリアに関するワークショップでは、実際に設計・施工を行う専門家と市民が一緒になって、多種多様に膨らむアイデアをどのように設計に生かしていくかを考えています。模型や図面を使いながら、付箋や写真を使ったり、書き込んだり、それを設計の専門家がスケッチに起こし、フロアを超えた使い方を考えたり、時にはびっくりするようなユニークな発想も。新施設エリアの無限大の可能性は、茨城ならではの多様な使い方が生まれる空間を作り出すに違いありません。ワークショップでは、グループに分かれて意見交換しながらブラッシュアップ。貝によって香りを変える。縦の道を使った流しそうめんなど、立体空間ならではの自由なアイデアが続々。ワークショップに参加して、村上隆信さん。実は茨城の街づくりに参加していたという不思議。憧れの設計事務所の建築に関われるワークショップは、 想像以上の楽しさでした。私はここでシェア屋台を使ったイベントをしたいのですが、みんなで出し合ったアイデアが完成後どう展開されるのか、何とも言えない期待感があります。茨城は市民活動が盛んということも知り、いつの間にかその中にいたことに驚きました。今後は自分も中心となっていきたいです。設計・施工事業者インタビュー。竹中工務店市川雅也さん、伊藤豊雄建築設計事務所神崎夏子さん。刺激をくれるワークショップ、ワクワクするような場づくりを目指したい。神崎さん、茨城は市民の皆さんがすでにワークショップや市民活動に慣れていて、アイデアがどんどん出てくると感じています。市川さん、ダメ、できないという前提がなくて、何でもやってみようという姿勢がありますよね。私たちも刺激を受けています。神崎さん、確かに。設計者として皆さんと同じ目線でこの町の未来を考えていけるのはとても貴重な経験です。茨城には自由を楽しむ雰囲気がありますよね。市川さん、そう思います。先行する茨ラボ広場にはいつも人がたくさんいて、過ごし方も個性豊かで、市民の活力があふれているようです。神崎さん、新施設は茨ラボ広場が7階建てになったような自由な空間にしたいですね。市川さん、まさに立体的な公園のような想像もできない広がりのある使われ方が始まるのではないでしょうか。神崎さん、皆さんの意見をたっぷり含んだ茨城らしいシンボルにしていきたいです。市川さん、広場に植えた木が育ったり、ここを使った子どものさらに次の世代がまた使ったり、まさに時間とともに育っていく場にもなれば素敵ですね。神崎さん、この町に住む皆さんの生活が豊かになるような場になれば嬉しいです。市川さん、私たちも今からワクワクしています。今後もワークショップやアイデア募集を予定。新施設エリアのワークショップを実施中。新施設と広場を作るワークショップでやりたいことに基づく設計プランを検討中。これまでの経過はニュースレターでチェック可能。ワークショップの新情報もここで。施設&広場への意見・アイデア募集。参加企画などを今後も予定。今後もオープンに向けた企画などを予定。町の新魅力スポット作りに参加する楽しさをぜひ。市民会館跡地活用推進課、向田明宏、的場聡。皆さんが自分の家や庭のように感じられる場所になったら、茨ラボ広場にいると、この広場いいねという声をたくさんいただきます。そんな空間が数年後にはもっと大きく広がります。これからも皆さんに関わっていただきながら一緒に考え、誰もが楽しく使ったり、ゆっくり過ごしたりできる居場所となるよう育てていきたいと思っています。今後もいろいろな機会を考えていますので、ぜひご参加ください。問い合わせ先、市民会館跡地活用推進課、電話 655-2757。 特集終わり。